聖書を朗読します。最初に旧約聖書コヘレトの言葉11章1節から8節、お手元の聖書、旧約聖書の部分の1047ページです。コヘレトの言葉11章、あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。7人と8人とすら分け合っておけ。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒されたところに横たわる。風向きを気にすれば種は負けない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。妊婦の体内で、霊や骨組みがどのようになるかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはない。朝、種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれか。これか、それとも両方なのかわからないのだから。光は心よく、太陽を見るのは楽しい。長生きし、喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。何が来ようとすべて虚しい。続いて新約聖書ヨハネによる福音書12章20節から26節、お手元の新共同訳聖書新約聖書の192ページ下の段です。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。ご一緒に祈りましょう。天と地の作り主である父なる神様、あなたは私たちの生と死を支配されます。あなたの考えは私たちの考えを超えて天よりも高く、また海よりも深く、私たちはあなたの思いを見通すことができません。しかしあなたはその不思議な計らいのうちに私たちの名を呼び、私たちを無から存在へと呼び出し、今この時代に、この国に、この仲間たちと共に生きるようになさいました。 あなたの偉大な力を讃えます。救い主なる御子イエス・キリストよ、あなたは神の形を持つ存在であるのに、人となり奴隷として生き、屈辱と苦しみに満ちた十字架の処刑を通り、死を通って行かれました。そして命へと呼び起こされました。あなたこそ最後のアダム、まことの人間です。あなたは私たちの罪と咎、あらゆる過ちを許し、新しく生きるよう励ましてくださいます。あなたの大いなる愛をたたえ感謝いたします。歴史を導き、私たちに理解を与え、この世界を完成へと導く聖霊なる神様、あなたは私たちのうちに愛の炎を燃え上がらせ、あらゆる無理解と誤解と憎しみと過ちと嘘を克服されます。私たちを真理へと導いて自由にしてくださいます。あなたの大いなる慰めをたたえ感謝いたします。神様、すぐる一週間の間、私たちの歩みを守り導いてくださいましたことを感謝します。先週、私たちの教会は昇天者記念礼拝を遺族と共に守りました。身元に安らっている私たちの大切な死者たちを、あなたが今も守り、今日ここにまた私たちと共に、生ける者も死ねる者もあなたの皆を讃えることができますように。神様、私たちの間にあって育つ命を今日も支えお守りください。共に礼拝を守ることができる喜びの上に、あなたの祝福をお与えください。しかし神様、このあなたがお作りになった美しい世界には、人間の罪のゆえに暴力と殺戮があります。私たちの貪欲のゆえに貧困があります。私たちの自分への愛のゆえに、また無関心のゆえに、この世界には孤独があります。神様、どうか私たちを憐れんでください。紛争地で生きている弱い立場の人々に、子どもたちや女性たちやお年寄りの上に、あなたの守りをお与えください。この町に住むすべての市民の上に、寒い季節の中で路上で暮らす人々の上に、さまざまな事情で家族から離れ、友人たちから離れ、孤独の中にある人々の上に、あなたの慰めが届きますように。私たちのこの小さな群れがあなたの愛の印となりますように。この群れの中で育つ子どもたち、病を覚えておられる方々、お年を召された人々の上に、あなたの守りを祈ります。聖霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
皆さんもご存知のように、キリスト教は約2000年前、当時の地中海の世界の東の端っこの方に生まれ、ユダヤ教という宗教から分かれて独立するという形で一つの宗教になりました。広まっていった時にいろんな方向に広まったということが伝えられています。北に回る時はパレスチナをこう北に行きまして、今でいうとレバノン、シリア、トルコを通っていくわけですね。そして小アジアを通過してエーゲ海の周辺の国々、ギリシャとトルコの世界に広まり、やがてさらに西に行って当時の帝国の都ローマに到達しております。これが北回りルートですね。実は南回りルートもあります。これはパレスチナからシナイ半島を南下するルートで、あんまりどういうふうに伝わったのか資料は残っていませんが、アレクサンドリアというエジプトのナイルのデルタの端っこにありました当時の大都会、ここにキリスト教が伝わり、紀元後の2世紀になりますとキリスト教の中心地の一つになります。これが南に下っていくルートです。実は東に行くルートもあります。これはシリアの東部からメソポタミアを経て最終的にはアフガニスタンやインドにキリスト教は伝わりました。それぞれの地域にはそれぞれの固有の民族が住んでいて、固有の文化と言語および宗教を持っていました。キリスト教は無色透明の世界に入っていったのではなく、それぞれに分厚い伝統を持った宗教の中に入って、その人々を取り込んで広まっていったのです。でもちろん、いろいろな民族を支配する、広域を支配する世界帝国というのは、前からありました。特に、アレキサンドロス大王というギリシャ人の王様が東方世界を征服した後は、広域にわたって支配層はギリシャ文化を重要していました。ちょうど今の時代のいろんな世界の支配層が英語をしゃべるように、当時のこの地域の文化の支配層、文化人はギリシャ語をしゃべりました。キリスト教が生まれた時代の世界帝国はローマ帝国と申します。本国の人々はラテン語をしゃべりましたが、エリートはギリシャ語もできました。中国人が英語も喋っていると考えていただければよろしいかと思います。でこのローマ帝国の安定した支配の下で陸上と海上の交通網が発展しました。すべての道はローマに通ず、道というのは実は海も含まれております。海賊退治をローマはしました。これにより商業と文化交流は促進されまして、いろんな地域で生まれたいろんな宗教が大都市に流れ込んでいきました。キリスト教もその一つです。そして新約聖書は今申し上げた広域共通言語としてのギリシャ語で書かれています。日本で生まれた新宗教が英語で文献を残したと思ってくだされば結構です。そしてその宗教はニューヨークや北京に行ったのです。東に伝わっていくには何語が良かったのでしょうか。それは実はアラム語、シリア語である必要がありました。そしてパルティア語を経てさらにいろんな言語に翻訳される必要があったでしょう。でそちらに具体的にどういう言語で伝わっていったか、実はあんまり記録が残っていないのです。いずれにしましても最初期のキリスト教は広い地域に通用する現地語以上の共用共通語、 を使いながら異文化との接触の中で自己形成を遂げました。ですから私たちもキリスト教を伝えようと思えば、広域言語を喋っても大丈夫なのですね。今日のテキストは、その痕跡をとどめております。ヨハネによる福音書12章20節以下を見ますと、ギリシャ人がエルサレムでイエスに面会を求めたと書かれております。この人たちは多分ギリシャ語を喋ったでしょうね。しかしこれは、ギリシャ国籍を持つ人という意味では多分ないと言われています。そうではなくて、当時のパレスチナの地域の人々の現地語アラム語ですが、アラム語でない言語として、広域言語に相当するギリシャ語を第一の言語として喋る非ユダヤ教徒という意味で、ここではギリシャ人と言われているんでしょう。アテネ出身の人という意味ではないですね、多分。いずれにせよこの人たちは異教徒の異民族です。しかしこの人たちは祭りの時礼拝をするためにエルサレムに来ていたと言われています。礼拝すると訳されているギリシャ語はひざまずいて拝む、帰拝するという単語です。ですからこの、ギリシャ人たちはユダヤ教に改宗した、改宗外国人だけど宗教的にはユダヤ教徒だという理解が、あります。しかしこの礼拝する、帰拝するという単語を、ユダヤ人の神様に敬意を表するという程度の軽い意味で読んでよければ、この異教徒、ギリシャ人たちは観光客です。ユダヤ教の神殿には異邦人の大庭という場所がまずありました。イエスが宮清めをした時に机をひっくり返したりしたというのは異邦人の庭です。ここに来るだけであれば改宗者にならなくても可能でした。まあ、今の教会はキリスト教徒でなくても出入り自由ですね。そのような形で大きな神殿にとにかく外国人が、見に来ていて、イエスにも会いに来たというわけです。さてさらに、私たちがの今日のテキストが置かれている福音書のコンテキストは、イエスの受難の直前です。11章というその前のチャプターではイエスは友人ラザロを、墓に納められていたその死体から復活させたというストーリーがあります。でそれを聞いた、エルサレムの神殿の指導者たち、祭司長たちとそれから共に最高法院という自治機関を形成しているファリサイ派の人々は、こんなやつを放っておけばローマ人がやってきて我々の神殿も国民も全部滅ぼしてしまうと危機感を募らせています。なぜイエスが死人を一人蘇生させるとローマ人がやってきて神殿を滅ぼすことになるのかよくは分かりませんが、まあ、とにかくそういう相談をしています。そして最後にこういう結論に達します。一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方が好都合だ。つまり我々をローマ人から守るために私たちはイエスを殺害しよう、そう決議したというのです。今お読みした、そのテキストの中にも人の子が栄光を受ける時が来たという言葉が出てまいります。今日のテキストの後ろを見ると、こういう言葉が出てきます。父よ、皆の栄光を表してください。これはイエスが神に祈る言葉ですね。さらにイエスはこう言います。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。ヨハネ福音書を読んだことのある方はすでにお気づきと思います。人の子が栄光を受けるときとはイエスが十字架の上に上げられて虐殺されるときという意味です。そしてイエスが十字架に上げられるということをヨハネによる福音書は イエスが復活して天に上げられるということと重ね合わせて表現しています。これは非常に大きなアイロニーだと思います。帝国に対する反逆者としてテロリストが拷問を受けて殺される姿、それが歴史的事実としての十字架刑です。現在も世界の帝国はさまざまな地域でテロリストを処刑しております。イエスに関してはしかしその虐殺の十字架刑は神の栄光のもとへの、天に昇る その出来事だったとヨハネによる福音書は言っているのです。イエスを殺した、当事者たち軍隊の、責任者たちはこの話を聞くとさぞかし驚いたことでしょう。他にも何人も殺しているはずです。ですからイエスの十字架はこの世界に暴力が存在することの紛れもない印なのです。でも彼の十字架はそれを通して神がこの世の支配者に勝利したという出来事だとヨハネによる福音書は告げております。さてエルサレム滞在中のギリシャ人との面会というこのエピソードを通して今日のテキストはギリシャ文化世界に向かってイエスの復活とは何を意味するかを説明しようとしております。皆さん復活とはどういう思想でしょう。我々は東アジアの人間ですので復活という思想を元来持っておりません。我々に親しいのは輪廻転生思想です。復活思想とはおよそ次のようなものですね。悪しきこの世界が終わり祝福に満ちた新しい世界が到来するだろう。つまり歴史は二つの世界からなっている。今の世界と来たるべき世界から。で、その二つの世界の間には大きな断絶がある。そこで最後の審判が行われるだろう。死者たちは地の塵の中から呼び覚まされ、イスラエルの神に忠実に生きてきた者たち、とりわけその律法を守ったがゆえに生け男から殺害された義人たちはその時永遠の祝福に入るだろう。他方で罪人たち、神の律法を知らない者たちは呪われて罰せられ死の世界に捨て置かれるだろう。これがユダヤ教の復活思想です。キリスト教はこれを継承し独自の要素を付け加えました。すなわち神はイエスを死者たちの中から起こした。これはどういう意味でしょうか。世界の終わりは始まったという意味です。今の世界は終わりを告げている。新しい世界の始まりとしてイエスが起こされた。この神を信じるものであれば最後の審判を乗り越えて神の祝福へと入っていくだろう。これが原始キリスト教のメッセージです。さて当時のギリシャ人たちにとってこのメッセージはどう受け止められたでしょうか。使徒言行録17章というところで異邦人の使徒パウロがギリシャの古の都アテネに行ってそのアゴラでアレオパゴスという名のアゴラで福音宣教をしたという記事が残っております。最後にパウロは死者の復活について宣教します。するとパウロの話を遮るようにして使徒言行録にはこう書いてあります。死者の復活ということを聞くとある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。アテネでの福音宣教は 復活信仰について語ったために失敗した。みんなそんなバカバカしいことを聞いている暇はないと言ったというのです。復活信仰について日本人が聞いたらどういう反応をするのでしょうか。それについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようというのが理性的な反応というものではないでしょうか。では私たちの今日のテキストはそのギリシャ人に向かって一体どのようにして復活を理解させようとしているでしょうか。まずはどうも伝言ゲームがあったように書いてありますね。ギリシャ人がフィリポという人物にイエスに会いたいという。フィリポはイエスの弟子ですけれども、もう一人の弟子アンデレにそのことを報告する。そしてフィリポとアンデレは二人してイエスのところにやってきたと書いてあります。ギリシャ人たちはイエスに会えたのでしょうか。会えなかったようにも見えます。なぜかというと、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになったと書いてあるので、アンデレとフィリポだけがイエスの答えを聞いているように見えるからです。ちなみにフィリポ、アンデレというのはどちらもギリシャ系の名前ですね。フィリッポスとアンドレイオスです。弟子なんですけれどもユダヤ人の、なんかこう非常にギリシャ風の名前です。これユダヤ風の名前ではありません。原文を見ますと23節、イエスは彼らにこう答えたと書かれています。新共同訳聖書は認証代名詞を可能な限り全部削除するという方針で翻訳されておりますので、この彼らというのはフィリポとアンデレなんでしょう。でももしかしたらギリシャ人も入っているかもしれません。なぜか、アンデレとフィリポは行ってという時に会いたいと言ったギリシャ人を後ろに袖を引っ張って連れてきたと想定すれば彼らの中にギリシャ人が入ります。そう考えるならば、人の子が栄光を受ける時が来た、はっきり言っておく一粒の麦はうんぬんという言葉をギリシャ人も聞いた、イエスの発言はギリシャ人への答えであると考えることもできるのではないかと思います。私たちも元はといえば異教徒です。今日は、ギリシャ人になったつもりでこのイエスの言葉を読んでみましょう。種はまず撒かれて地の中に隠され、腐敗することで種を覆い隠した大地に自らの力を伝えなければならない。小麦あるいは大麦の一粒から大量の実りが生じるために。イエスの言葉ではありません。プルタルコスの言葉です。プルタルコスはギリシャ人、小アジアやエジプトでも勉強した学者さんです。皆さんは哲学者列伝というので読んだことがあるかもしれません。この、ギリシャの考え方、これを土台に据えた大変有名なギリシャの宗教があります。聖なる祭儀場所、神殿があった場所にちなんでエレウシスの祭儀と呼ばれているものです。エレウシスはアテネから18キロぐらい離れたところにあります。海のそばです。これは1000年続いた宗教で、古代の世界では大変有名な宗教です。紀元前5世紀の詩人がこういう言葉を残しています。それを見てからくぼんだ大地の下に、つまり冥界に行く者は幸いなるかな。その者は生の終わりを知っているが、死がまさに神の賜る始まりであることを知っている。ピンダロス、ギリシャの詩人です。それを見てからくぼんだ大地の下に行く者、これはエレウシスの祭儀に入信を遂げた者という意味です。 私たちには知らない宗教でありますけれども、これをキリストを主と告白してから冥界に下っていくものは幸いなるかなと読み替えれば、その続きはそのまま葬儀の礼拝で使えるのではないでしょうか。そのものは生の終わりを知っているが、死がまさに神の賜る始まりであることを知っている。これギリシャ人の宗教です。でこの宗教は実は植物を使った祭儀の宗教でして、穀物の豊穣を司る、大地の女神デーメーテールにまつわる神話を持っております。彼女の娘、ペルセポネという娘ですが、これも神ですが、地獄の神様に拉致されまして、無理やり夫にされます。でお母さんの神様はこの娘を探して冥界に下っていく、そしてついに発見し取り戻すことに成功します。でももう娘は地獄の神様の妻になっておりますので、完全に取り戻すことはできませんで、時間を分けて春になると娘が帰ってくる。ペルセフォネは春の女神、少女の女神です。でそれで、穀物は再び芽吹いて実りをもたらすと。そしてこの祭儀は冬の時には娘神様は死んで冥界へ下っていく、でまた季節が来ると帰ってくる、そういう反復する生命の循環を基盤に据えているんですね。で、いろんなお祭りがあるんですけれども、一番大事なお祭りは、そのエレウシスという聖女で秋に、夜行われました。3000人が収容される大ホールで、ど真ん中には、一番大事な聖女の中の聖女がありまして、そこには実はオーブンがあった、炉があったんですね。でその漆黒の闇に沈む聖女の中心に据えられたその炉から、祭儀の一番最後の瞬間に炎が吹き上がったようです。天井に向けて、で換気口が取り付けられてあったんですね。これは普通の神殿ではないです。ギリシャの普通の神殿とは違います。そしてその時に、祭司が、これは日本語では普通禅の言葉を使って道士と訳される言葉ですけれども、その道士が、入信を遂げた人に神秘を見せる、それが何であったか、実はバラしてはいけない宗教なんですけれども、キリスト教徒になった後の人がバラしています。ありがたいこと、こういう言葉が伝えられています。2世紀の教会のチャーチファーザー、教父の言葉、神の認識に達した完全な人間は緑の刈り取られた麦穂と呼ばれた。アテナイ人はエレウシスの蜜月を祝う際、見る者たちに大いなる驚くべき、そして最も完全な沈黙のうちに見るべき、この土地のミュステリオン、秘密の秘密、すなわち刈り取られた麦穂を示す。同志はエレウシス祭の夜、大いなる炎のもと、語るべからざる大いなる秘儀を祝いつつ、呼ばわり、その声を響かせて言う。聖なる息子を女主人様が産んだ、ブリーモがブリーモを、強き者が強き者を。私たちからはもう遠く隔たった宗教の、非常に重要とされる儀式の言葉、皆様はこの最後の入信の段階を遂げた者が見た麦の緑の麦穂、これは何を意味したかというと、君は冥界に下ってもそこで新しい命に再生する、君はそこで冥界の支配者であるペルセフォネの女神に会える、だから心配するな、これを千年やった宗教があるんです。アーメンアーメン、君たちに言う、もし麦の粒が地に落ちて死ぬのでなければ、それが単独で残るだけだ。しかし 死ぬならば多くの実りをもたらす。このイエスの言葉はギリシャ人にはすごくよく分かったでしょう。イエスもまた死んだ後の幸せを約束する神なのです。そしてそのような神として彼は死んでいった。イエスは再生に向けて死んでいくのであり、彼の死が信仰者たちの命の再生をもたらすだろう。いかがでしょう。実はキリスト教以前のユダヤ教、あるいはキリスト教と同時並行のユダヤ教も同じことを試みています。あるラビが、人間が復活するときには肉体を伴って復活するのかどうかということを問うたという、エジプトの支配者、彼女はギリシャ人ですがエジプトの王です、クレオパトラに向かって話したという設定のお話が伝わっております。これはタルムドに伝わっています。ラビ・ヒヤ・バル・ヨセフは言った。死んだ正しい人たちは自分の衣、体のことですを着て立ち上がるように定められている。麦の穀粒、ああ同じ話という小さいものから大きいものへの類推論法によって結論できるのは次のことだ。すなわち麦の穀粒が裸のまま埋められると、あれだけの衣を着てたくさんの実りをつけて、土から出てくるようにまして衣を着たまま埋葬された人々はなお一層そうなるであろう。これはユダヤ人がエジプト人に復活を説明しようとして、やはり麦の穀粒という言葉を使っております。皆さん、これで外人さんに復活は伝わったのでしょうか。今のこの世が過ぎゆくこと、最後の審判はどうなるのでしょうか。麦の穀粒は毎年死に毎年再生します。これと復活は同じなのでしょうか。もしかして違うんじゃないでしょうか。我々日本人はどうすれば復活が理解できるのでしょうか。その次に置かれているイエスの言葉はとっても古いイエスの言葉なのです。自分の魂を愛する者はそれを失う、そしてこの世で自分の魂を憎むならばその人は魂を永遠の命へと向けて守るだろう。これ他の福音書にも伝えられているイエスの言葉のヨハネ版です。ヨハネの発言の特徴は、自分の魂を憎む者はその魂を永遠の命に至るまで守ると呼ばれている、言われていることです。自分の魂、これ普通の聖書では命と訳されますが、自分の命と、ヨハネには独特のイエスの言葉が命について伝えられています。いくつか読みましょう。良い羊飼いは羊のために自分の命を、自分の魂を置く。もう一箇所見ましょう。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の魂を置くこと、これ以上に大きな愛はない。普通の日本語聖書では自分の命を捨てると訳されます。イエスは自分の魂を、羊のために置く、友のために自分の魂を置くこと、これが互いに愛し合うことだとヨハネ福音書で言われております。実はこれは復活信仰の解釈です。今に生きる者の姿の中に復活信仰を解釈する言葉です。ヨハネ福音書のイエスは 麦粒の例えを用いることで、復活信仰を今に生きる姿勢へ向けて解釈しました。すなわち自分の命を憎む、これは分かりやすく言うと自分の魂を世界で一番大事なものだというこだわりを捨てるということです。ギリシャの宗教において麦の穂は死の不安を克服するための言葉でした。そしてイエスの言葉、この世にあって自分の魂への執着を捨てる者はその魂を逆に永遠の命に至るまで守ることになる、このように言うことで伝えようとしたのです。復活とは何であるかを日本風に言えばどうなるのでしょうか。これはゆっくり考えてみるのがよろしいと思いますが、一つの手がかりとして以前にもご紹介した禅のお坊様、17世紀のお坊様の言葉をご紹介しましょう。こういう言葉です。ことごとく死人となりてなり果てて、思いのままにする技ぞよき。ことごとく死人となりてなり果てて、思いのままにする技ぞよき。これはもちろん復活思想ではありません。しかし自分への執着を捨てて行う人間が、生きる人間が自由だという点では、ヨハネ福音書が伝えようとしたことに非常につながっていくのではないか。で、私たちはそういうことを、キリスト教が一つの文化で日本文化とは違いますとかいう傲慢な態度を取らずに一生懸命考える必要があるのではないか。そしてそのことは私たちの間にあって死んでいった人々と共になされる供養の行為でもあるのではないかという気がいたします。お祈りしましょう。神様、私たちに生と死を教えてください。生きていく中で、そして死を通り抜けていく時にも私たちをお守りください。愛する死者たちの魂と残された者たちの魂を慰めてください。喜びのうちにあなたの良き知らせを私たちの同胞たちに伝える勇気をお与えください。言語の境を超えて、文化の違いを超えて、立場の相違を超えて、また宗教の垣根を越えて、あなたの平和がそれによって伝わりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の498番です。どうぞお立ちください。 座りください。